はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
3月3日ひな祭り必ずの時間です。じゃあオープニングコールを。ああもうチュールさんしかいないんで、じゃあチュールさんお願いします。
なんか
だってちょっとだって今日は何の日ですか。
ひな祭りですよ
ね。だからお願いします。
繋がらない
です。女性の日じゃないですか。
いやいや、もっとちっちゃい子のね。
大丈夫ですよ。前回16歳って言われてましたから。前回放送で。いつの間にかね、オープニングコールももう言わなくなって。
そうですね。なんか
ただ喋ってるだけになっちゃいましたね。
そうです。
じゃあやりましょうか。やりましょうか、俺。
あ、いいですか、はい、じゃあ、
ね、私が
残りも少ないんでお願いします、ね、
全国 の、 あの女の子に送る。
あ、そうですね。
ね、うちもいるんで。はい、神奈川歯科大学教員の神奈川歯科大学教員による神奈川歯科大学からのレディオショー、略して歯なじ始まりました。そしてあと1ヶ月になりました。
はい、
ね、今年もあと1ヶ月で、終わりということで、ね、まあ、今日は3月3日ひな祭りということですけど、あれ、チュールさんちはやっぱりひな人形とか出してます？
出してましたね、昔は。
あ、今も出してないですか？
今はもうちょっと結構出し入れ大変なんで。
え、もうなんか早く嫁に行ってくれみたいな、そんな感じですか？そんなプレッシャー感じたりとかはないですか？大丈夫ですか？
まあまあまあ、たまにね。
もう、あの、うちなんかは、あの、毎年、まあ今うちまだ小さいんで、
あ、そうですよね。
毎年ちゃんと人形、うちはあの、もう、あの、なんですか？あの、お代理様とおひな様だけの、うん、で、あの、ケースにも入ったやつなんで、このケースをポンと出せば、それで終わりなんで、だから、ね、そんなに難しくはないので、すぐに出せますので、毎年出しますよ。ぐっさんの家もやっぱり、あの、ひな人形って出しますか？
ああ、今も出してないですね。
あ、じゃあ、チュールさんと一緒ですね。
うち2体あるんですけど、女2人なんで。
ああ、そうなんだ。それぞれ買ってくれてるんだ。
そう。だけど、あの、私の方がやっぱり、立派じゃないんですよ。次女なんて。
あ、下だから。まあ、まあね。まあ、一人目はやっぱり気合入っちゃいますけどね。
そう。向こうのご両親が、ね。
うん。僕もあの、長男だから、なんだ、兜とか、あの、なんだ。子供の日の家具とか、持ってるというか、ありましたよ。実家じゃねえや、田舎か。あの、
鯉のぼりは？
鯉のぼりも昔ありました。あの、おじいちゃんおばあちゃん、大体、あの、おじいちゃんとか気合入るじゃないですか。で、僕なんかこう、その長男で、ね、孫で長男とかやったらもう、うん、自慢したいわけですよ、周りに。
うん、うん、
ね、うちの跡取りみたいな形ですから。
鯉のぼりと。
そう、だから、そう、あの、鯉のぼり結構でかいの、あの、もう竿をバーン立てて、うん、で、なびいてましたよ。
その大きさとかですよね、竿
の。そう。ね、今じゃそんなの、ね、もう田舎なんで、田舎だからもうその、要はお庭も広いし、で、そこにでかいんだって、うん、で、兜なんかもこう、ね、でかいのをやってましたよ。
うん、こっちじゃでもね、なんか、なかなかあまり見なくなりました
けどね。もう、今はね、ベランダからあのちっちゃいのピッて出すみたいな、そんなんですか、こういうのぼりだったら。ね、季節ごとのそういうのは、ちゃんとやるようにはして、うん、だから、
ハマグリのお吸い物飲んで。
ハマグリのお吸い物は、あの、チラシ寿司は大体多分やるんですけど、ハマグリのお吸い物あんまり、なんかアサリで、みたいな話で。ハマグリなかなか売ってなかったりもするから。
そうね。
そう、だから、だけどそういうのはしたいなぁと。
あの、ゆず湯とか入ります？
20？
ゆず湯？
ゆず湯。
20ですよね、ゆず湯も入りますよ。
あのこの間当時、うん、12月の終わり頃に当時に俺だから、うん、あの、うん、仕事帰りにあのゆず買って帰りましたもん。
あ、ちゃんと買って帰ったんですか。
そう、あの帰る時に家に連絡してあのゆず買ったって聞いたら、うん、買ってないって言うから、で帰りにあの自転車で、うん、あの走り回ってゆず1個、ね、ゆず1個買いに、で持って帰ってじゃあこれ入れようって言ったら、うん、もうお風呂入ったって言ってて、いやそれもう実はなんかそう聞いた時点でもう入ってたんですよ、
うん、
だけ ど、ね、一応買っとかないとなと思ってで帰りに買って帰って、だから明日これね明日入ってねって言って、うん、言ったんだけど次の日も忘れて入っちゃって、その次の次の日ぐらいかななんかにやっと入ったって言ってました。
あはははは。チュールさんもちゃんとそういう勝負湯とか入るんですか。
ゆず湯はやらなかったんですけど、あの七草がゆ食べました。
お
あ、そうね。
なるほど。
うん、
七草がゆは食べたことない。
じゃあ全部とりあえず言ってみてください。
はい。
チュールさん。
はい。
七草。
うん、はい。
もちろん言えるよね。
いや、
うん。
え、なんか大根みたいなのと、
あ、大根みたいじゃなくて大根ですから、はい、
あ、そうですか、ちっちゃいやつ
大根です、大根、大根の葉っぱが入ってます、
入ってますよね、
はい、
セリ、ナズナ、
あ、そうそうそう、
五行、箱べら、
うん、そうだ、
仏の座、
すごい、
すごい。
鈴菜、鈴代。はい。これぞ七草ですよ。
セリマズナ。
五行箱べら。仏の座、鈴菜、鈴代。鈴菜っていうのが株の葉っぱで、鈴代が大根の葉っぱです。
あ、そうなんですね。
はい。
あれさ、見てわかります？あ、これなんだろう。
いや、俺食べたことないから。
いやいや。そう。
葉っぱの名前は知ってるけど、うん、食べたことないな。
でもスーパーとかで売ってないです
か？あ、今もうセットでね。うん、なんかこう全部セットに入って売ってるよね。だからそれをわざわざ買って食べたことはないな。
うん、あ、そうですか、
うん。
苦いんだよね、なんかみんな。
だから多分、カブと大根ぐらいはいけそうだけど、うん、まあ、セリなんかもまあまあ、
そうそうそう、
ね、セリなんかその辺に入ってたりする
から、
ね。
だいぶそう。そう、その辺から苦くなってくる
んで。うん。なんか今ふと思い出したんですけど、あれ春の七草じゃないですか。
うんうん、
秋の七草ってあるの知ってますか。僕昔塾で、理科の先生やってた時に、それ教えなきゃなんなくて、うん、春の七草はみんな言えるんだけど、うん、秋の七草ってのそのテストで出るんですよ。
で、
まあそれ食べるもんじゃないんですけど、基本的に。
それ何受験で出るんですか？
中学受験。萩、鈴木、桔梗、なでしこ、おみなえし、くず、藤バカマ、うん、
すごい。
それで七草、秋の七草。ススキとかだから食べるもんではないんですけど、そういうの一応ある。
ちょっと死んじゃいそうですよね。
うん。桔梗なでしこみたいな、おみなえしって何？
ススキ、ススキを煎じてのお茶にしてたんで、このテレビ。
ああ、ススキ茶。
美味しいんですって。うん。
美味しいんだ。
でも毒ダミ茶とかもあるから、
ね。まあまあまあまあ、そうですよね。ススキなんてもうその辺いくらでも入ってるんじゃないですか、うんうん、
そうそうそう、お茶になるんですよ、
ね、もう河川敷とか行ったらえらいいっぱい取れる。
そうそうそう、氷川きよしが来ました。
飲んでんだ。喉にいいのかな。じゃあ
草好きなんですって。
そんなちょっとこうね、一般常識的な知識を披露したところでオープニング終わりにしましょうか。
はい。
今日もまた長谷川先生、はい、はい、第2回目、まあ、2回目で今回終わりになるんですけど、ね、なかなか普段聞けないようなお話がまた聞けると思います、
はい、
で楽しみにしていただけたらと思います。
はい、はい、
じゃあ今日も30分、
はい、
よろしくお願いします。
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 本日の、教えて先生のコーナーは、先週に引き続き、長谷川先生にお越しいただきました。本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんこんばんは。教えて先生っていうコーナーだったんですね、はい。神奈川歯科大学冒険センターの長谷川と申します。で、前回私のご紹介のところで災害医療社会歯科学講座の講座長で教授で長谷川巌っていうふうに言っていただいたと思うんですが、今冒険センターって言いました。冒険センターってなんだよって、なんか肩書きやたら多いなっていうふうに思うかもしれませんが、解剖の棒に検査の検と書いて冒険と書いて冒険センターという言い方をします。もちろんこれは法医学教室っていう言い方もあるんですけれども、神奈川歯科大学の場合には災害医療社会歯科学講座っていう長い名前と、あとはここでその死因究明にあたるスタッフ、私たち の、まあ、その団体ですね、ここをまとめて冒険センターというふうに言っています。で、この解剖の棒に検査の検という字を書くので、実際には冒険っていうんですが、あんまり一般に馴染みがないので、私たち、裁判所に行くことって結構あるんですよ。これは司法解剖です。いわゆる事件ものの司法解剖で証人出廷するっていうことが結構あります。多分普通の医者だと裁判所に行って話すっていうのは自分が医療過誤をやらかしたとか、そうじゃないとまずない仕事ではあるんですが、私たち法医学の医師は裁判所に行くことが結構日常茶飯事であります。で、そういう時にその裁判所の裁判官がですね、真面目な顔をして冒険センターっていうふうに読んでて、このこれどういう意味ですかっていうと、いや冒険っていうのはアドベンチャーじゃないですよってただ実際ですね、内容的にはすっごいアドベンチャーな感じはします。日々びっくりするような事案も来ますし、あとは今日この番組、このラジオの番組の DJ やってくださってる方もご家族様がかつて、ご自宅で亡くなってたことがあるっていうふうなお話を先ほどちょっとお聞きしたんですが、打ち合わせの時に、これ実際によくあります。で、私自身も、おばあちゃんがやっぱり同じ扱いでした。家で急変して救急搬送された先ではもう心肺停止状態だった。で、その先東京都だと観察医務院っていうところが対応します。観察医務院っていうのは東京都が実施している、行政の団体なんですが、法医学専門の医療機関です。で、私自身も東京都観察医務院に行って、そこで観察医として仕事をしていたことがあります。ただ神奈川県横須賀市には観察医務院というものはないので、ここ大学が警察からの要請を受けてお仕事をしていたんですね。で、びっくりするその冒険センターっていうと、アドベンチャーセンターみたいな感じではありますが、びっくりする事案、どれぐらいびっくりするかっていうとですね、もちろん普通にというか、ご自宅で朝起きたらおじい様が冷たくなってらっしゃった。ご家族びっくりされるでしょうね。奥様であるおばあ様きっとさぞびっくりされて、もうどうしていいかよくわからないっておっしゃって、警察が来てご遺体持ってっちゃった。で、そこで私たちがきちんとご遺体を見て、で、先ほども DJ の方からご質問があったんですが、日本中の人、2割ぐらいの人を全部その警察扱いの法医の先生が見るんだったら、それ全部解剖してるんですかっていうご質問があったんですけど、これはですね、その2割弱の方たちのうちでも解剖してるのは実際にはその3割ぐらいと言われています。あとの7割方は解剖せずに、その方の病歴、あとは画像診断、これ CT とかですね、画像診断はですね、CT の話をさせたら、私、この DJ ラジオの枠、今10分間いただいてますけど、10分じゃなくて、10時間ぐらい喋りますので、ちょっとそれは後回しというか、いつか機会があったら、大学に来ていただいたらいくらでもお話します。が、画像診断でも、今、CT で体の中の紛れが分かるか、紛れが見えるので、解剖しなくても、体の中ってすごくよく分かるようになったんですよ。それで解剖しなくても分かるもの、あとは解剖しないと分からないもの、両方あるので、その辺の新しいテクノロジーを使って仕事をしているというところではあるんですが、7割方の方は解剖せずにもうそのままお返しできますので、ご家族からしたらご遺体は一遍、おじいちゃまとかおばあちゃまとかですね、場合によったらお子さんという時もあります。これも本当に悲劇的なことではありますけども、ご家族もなんとなく予期していた、天寿全うのタイミングだったらまだいいんですけど、予期してない場合がやっぱりご家族の衝撃大きいですよね。こういう時に、私たちと一緒に仕事をしている人たちで臨床心理士さん という人がいて、これがまた結構深い仕事でですね、グリーフケアといって、大事な人を失った方の心のケアをする、こういう仕事もあります。私たち医者が、亡くなった方の死因をきちんとはっきりさせる。で、こういったことは非常に重要だっていう話でさっきしましたけど、びっくりする話で言うならですね、今までに、その、驚きっていうのは、まあ日々驚きではあるんですよ。お腹の中に、なんでこんなもんが入ってるのっていうような、言えないような不思議なものがお腹の中に入っていたりとか、あとは、肝臓がお酒飲みすぎて、これってあの、フォアグラっていうお料理番組に出てきそうな高級食材みたいな、そっくりな、でもすごい脂肪だらけになってる肝臓になってて、つまりお酒飲みすぎちゃった人です。そういう方とか、まあまあ、いろんなことがあるんですけれども、これが日々起こるので、ドラマを見る気が全然しないです。その、ドラマを見る方たち、これはまあ僕の勝手な意見ですよ。ドラマを見てる方たちは、きっと刺激が欲しいんだろうなって思ってるんですが、テレビドラマって、なんか、今日一日ご飯食べて、仕事に行って帰ってきて、無事に終わりました。ああ、今日も一日穏やかでよかった。終わり。じゃあ、ドラマにならないですよね。で、ドラマだと、何かことが起こって、ひっちゃかめっちゃかになって、わあ、大変ってやって、で、まあ、最後、ハッピーエンドが、まあ、ドラマとか映画じゃないですか。ところが、この仕事してるとですね、仕事自体が、もう、悲劇やら、まあ、驚きやら、そういうものがいっぱいあるので、もう、お腹いっぱいなんですね。家に帰ったら、ドラマやってても、もう見る気もしないし、
ええ、
そうなんです、ね。あとは、ドラマ特有の話で、これ法医学だとおまわりさんとよくお話をすることがあるんですが、刑事ドラマって、最近刑事ドラマ見てないからわかんないけど、番組の中で銃撃戦とか、撃ち合いとかしますよね。実際日本の国内で警察官と犯人グループで、撃ち合いって絶対ないでしょ。打ち合いあったら大騒ぎですよね。そういうのがあるので、法医学の分野でも、これはないでしょ。っていうような、突っ込みどころ満載な内容がたくさんあるので、今までにもテレビドラマになっているものを何度かチラッと一瞬見たけど、その30秒ぐらい、その、チャンネル回してる間に、あ、これ今やってるやつだったんだ。最近この法医学分野番組多いよなと思いながらチラッと見て、見ただけで、これないでしょ。っていう突っ込みどころが山ほどあって、で、番組で一番最後に監修してるのは、どこどこ大学の法医学の誰々教授。あ、あの先生監修なさってるんだ。でも、まあ番組だからしょうがないよな。番組を面白くするように、こういうふうにきっとストーリー作ったんだろうな。っていうところが、ツッコミどころ満載でして、正直、その、刑事さんが刑事ドラマ見る気がしない。あんなにしょっちゅう発砲しないよ。って言ってるのと同じで、そんなこと起こったら大変だよね。起こらないために私たちは日夜頑張ってるんだよねっていうところではあるんですよね。その起こってしまって困ることが今まさに起こってるこの新型コロナ感染症。これはなんで亡くなったのかわからないけど熱だけ出てましたっていうとコロナっぽいですよ。これほっといたらご家族もこれからコロナ発症しちゃうかもしれません。だけどお家で亡くなってました。前後関係全く分かりません。接触者たくさんいます。さあこの人の死因誰がはっきりさせるんですかっていうと、そこが私たちの仕事なんです。そういう意味では社会的なミッションとしてきちんと死因を明らかにしておかないと感染症が蔓延する、もしくは遺伝性疾患が、これ前回の時の話しましたけども、遺伝性の疾患が再び同じご家族に起こってしまう、防げたことが起こってしまう。これが一番もったいない話なので、私たちはそういったところを含めて、病気にならないようにする。予防医学なんだな、っていうふうに思いながら仕事をしています。というわけで、今回はまた10分間お話しさせていただきましたが、皆さん、法医学、どんな仕事かなって、もし、お聞きになりたいことがあったら、神奈川歯科大学に一度いらしてください。私たちが、もちろん患者さんの個人情報は教えていけないけど、こんな仕事です、すごいやりがいありますよっていう話をしたいと思います。では今回は終わりにしたいと思います。
それでは長谷川先生、2週間にわたり
貴重なお話をしていただき、どうもありがとうございました。
はい、お疲れ様です。
曲は DS プレゼンツで信じることででした。自分の弱さを痛感しながらも先を目指していこうよというメッセージが込められている曲だそうです。楽曲提供ありがとうございました。
エンディングですね。ふと疑問に思ったんですけど、
はい、
あの英会話たまにやってるじゃないですか。
はいはいはい。
英語、韓国語、中国語でしたっけ？
台湾語。はい。
台湾語。
はい。
皆さんだいぶ喋れるようになってますよ。
あのなんか2分ぐらいのやつで。
はい。
喋れるってなんかあれでしょ、コンビニはどこですかみたいな。
お腹が痛い
です。お腹痛いです。鼻が出るんですけど、みたいな。なんか、あったら便利だけど、いつ使うんだよ、みたいなやつでしょ。あれね、あれいっぱい収録、ね、してくれて。
大変だったでしょうね、あれ。うん、
本当に。
と思って。
しかし、ほとんど使ってないっていうね。あ、じゃあもう、次回それを。それだけあの30分やりますか。
特集。
もう完全。
さすがにそれは。
外国語特集。
あれ、それあれ我々もその後続きます
よ。ああ、いいね。それもちょっと面白いんだけどね。
日本語、英語、台湾語、韓国語、我々語。
そうです、我々。それでさ、あのリピートアフターミーみたいなところにうちらのこう。だから言ったのをうちらが、ね、繰り返しで言えばいいんじゃない？
そう、う
ん、絶対受けてるみたいな。
ちゃんと続かないと、
うん、はい、絶対やんねえな。けど面白いねそれね。
このラジオで何か私たちも習得しなきゃいけないので、
ね、あ、なるほどなるほど。1年間やったことによって、はい、実は韓国語ちょっと喋れるようになっちゃったんですよね、みたいな。
そう、ね、だからあのそれかも。台湾担当の方とか。
ああ、なるほど。
はい。ジュールさんは、どうしたらいいか。何だと思います？ジュールさん
何がいい？
何ですか？私、普通に英語で。
ジュールさん、
中国語はっきり言ってさ、
まず日本語じゃねえか、ジュールさん。 まず喋るとこからだよ、まず。口パク、出す口パクだよ。
そうだ。英語
だ
って贅沢言ってらんないよ。
本当に。英語喋ったらすげえわ、とか。
そうです
ね。
いやいや。リピートぐらいだったらできるかなと思ったんですけど。
じゃあ、わらわし台湾語
で。台湾語。うん。任せて。うん
第二外国語とかじゃないよ。
俺第二外国語は学生の時ドイツ語取ったけど全然だ。
ああ、うん、同じくです、
うん、
一応グーテンモルゲン、
グーテンモルゲンイヒリベディヒみたいな
イヒリベしか言えないから
みんなそればっかりみたいなね。だから数字も数えれなかったもん。俺10まで数えれなかったもん。
あれなんだっけ、
アイン、ツバイ、ドライここからわかんない3までしか答えられなかった。
アンドゥ、トラーかと思った。
アンドゥ、トラーはフランス語
フランス語
やっぱり3まで数えれたらいいんだな。
なんでもね、そうだ、アンドゥ、トラ
したらあれだ、猪木さんになれるぐらいの話だよ、もう
そうですね。なんだっけ、1、2、3か。
もうダーって言えればいいんだから。
そうだそうだ。アンドゥートラダー。今度英会話教室やりましょう、みんなで。
いつですか。来年ぐらいに予定しましょうか。
そうね。
ね、いつか。
3月中にはやりたいところですけど。うん、
マスターできてから。
うん、
時間かかるな。
はい。
皆さんそれぞれ一つずつでいいですから。ね。別に全部喋れなくていいからね。
喋、
はいはい、れるようになったら。
応援歌の一部外国語でもいいですよ。
うん、
応援歌を歌うと
き。あ、そうか。そういうのだと本当いいね。なんかね、ああいう英語会話教室みたいなのをずっとやってれば、うん、多分喋れるようになるもんね、きっとね。
絶対そうですよね。オンラインでもいいわけじゃん、ここは。
うん。で、今はオンラインの教室もいっぱいあるしね。
うん。結構ね、学習塾もオンラインになってますよね。
今もうだって学校も塾ももうオンラインですよ。
うん。目は疲れそうですよね。
ああ、だいぶ視力は問題されてますよね。
うん。
あんま長時間はあんまりやらない方がいい。だから時間休憩を入れてちゃんと締めましょう。
さようなら。
突然。さようなら。
さようなら。
さようなら。